ゆかな春菜のカナルナマーケット。皆様ごきげんよう、店長のゆかなでございます。
おはようございます、主任の池澤春菜です。
ねえ、お正月ももうお正月ムードは全然すっかりどっかに行きましたよね。まあもう1月も終わりですからね。
そうですね、早いね。
はい、なんかあのさ、普段の生活に復帰するのってさ、いつも思うけど、まあ早くなくっちゃ困るんだけど、
うん、
早いよね。
私ね、お正月入っちゃうと曜日が全然分かんなくなっちゃうのよ。何日かっていうのは分かっても、あれ今日何曜日だとか全然分かんないけど、お仕事始まると、途端にほらレギュラーの曜日とかがあるから、あ、そうそう、今日は週曜日とか分かるよね。
これは何曜日みたいな、ね。
そう、それで戻るんだけど、なんか逆に普段の生活に入っちゃうと、今度は日付が分かんなくなったりする。曜日は分かってるんだけど、今日は火曜日で、何日だみたいな。
そうだね。あの、私たちのお仕事の人、特にそういう意見の人多くて、曜日で動いてるけど、何月とか、何日とか、あんまり関係なくて、
祝日とかもわかんないし、
祝日が大体わかんないよね。
だからたまにさ、なんで今日こんな街に人がとか思うと、なんか自分の手帳を見ると赤い文字だってなるの。
そうそう。あとなんかこうアドビジョンみたいなところに、休みみたいな。
そう、この間だってものすごい白いモフモフをつけた晴れ着の人が大量に街に溢れてて、なんでみんなこんな白いモフモフと思ったら成人式だったりとか。
そうだね。そう、成人式とかもさ、曜日だからね。
そう
ね、あれが
日付じゃなくな
っちゃう、ね、よりわかんなくなっちゃうよね。
うん、
まあそんなわけでございます。今年もね、
はい、
で、私ゆかなと春菜が順番で店長を務めておりますですよ。このお店様々なフロアからお届けしております。お二人のお店でございます、当店では数多くのお客様のお越しをお待ちしておりますよ。
はい、それでは店長、本日のモットーをお願いいたします。
はい、本日のモットーは、小さなことからコツコツと。ほんとコツコツしてますからね、今日はね。今ね、ずっとね、
はい、
さっきもね。はい、というわけで今日も最後まで頑張っていきましょう。
はい、店長。
この番組は好きだから応援するサポーターズコミュニティサイト BWIN の提供でお送りいたします。
ゆかな、はるなのカナルナマーケット。様からの普通のお便りをご紹介するコーナーです。
はい、
日々の生活で気づいたことや街で見つけた新商品情報、そして番組へのご要望、ご感想、ご意見を寄せください。
はい、
ということでまずはセルバンテスさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
以前ダイエットコーラにメントスを入れる実験の話が出ましたよ ね、
ね、
それ実践してみました。それも部屋で
チャレンジャーですね。
最初は怖かったので、小さなコップに注いでからメントス入れたんです。ほんの少し泡が増える程度だったので、そんなもんかなと思って何気なく 1.5 リットルペットに1個放り込んだら3、2、1、シューッ。で、この後にね、驚愕している顔がね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、60個ぐらい続いてます。天井まで届いてるんです。ちゃんとお風呂でやればよかったです。実験するときは気をつけてくださいねって言って、
ね、お写真
天井にコーラ
これさ、
大量のコーラ
色つくから大変だよね。
言ったじゃん、7メートルとか吹き上がるんだよって、
ね、せめてさ透明な方がよかった ね、
ね、でも透明じゃダメなんですよ、
ね、ダメだって言うよね。
セルバンテスさんのお家の屋根は6メーターまであったんでしょうか。だから大丈夫だと思っちゃったんでしょうか。すごいんだよこれ。これはさすがにスタジオ内ではできないね。
できないね。
実験ね。
できない
ね。やってみたいけどね。あ、すごい勢いでツツが首をフリフリしておりますよ。
公園とか？
お風呂？
お風呂？
お風呂か外？
外？ ねえねえねえ、ホワイトコーラみたいなやつだったらどうなの？
なんかダイエットコーラの中の甘味料とか、うん、そういう保存料みたいなものと反応してるらしいので、普通のコーラじゃダメなんですって。
主に何と反応してんだろうね。
いや、それもう一回テレビ見て調べて。
テレビ見て、
うん、うん。でもなんかいろいろほら、ダイエットコーラだから甘味料が普通のと違うじゃん。ステビアみたいなんとか、うん、そういうのの混合の組み合わせで何かしらの効果が、一個だけじゃないみたいな。
おもろいね、うん
ね、うん、じゃあ続いてこんなのはいかがでしょうか。
はいはい、タッチさんからいただきました、
はい、
ゆかなさん、はるなさん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。そしてゆかなさん、お誕生日ありがとうございますお誕生日ということで、二人にお聞きしたいのですが、お名前の生い立ちなどをご両親から聞かれたことがありますか、
うん、
もしそのようなエピソードがありましたら聞かせてください。ちなみに私の名前は父親から一文字、
うん、
氏名の総画数で選んだというエピソードがありますだそうです。で、まあ、放送しませんが、そのエピソードについては語ってくださってますよ、う
ん、すごいんだよ最近のお名前、うん、お名前辞典みたいのもあるんだけど、うんうん、女の子だと 1,2,3 って書いて、うん、ワルツちゃん、
うん、
で男の子だと騎士って書いて、うん、ナイトくんとか、
ナイトくん、
宇宙と書いてコスモくんとか、もうね、ちょっと当て字にも程があるっていうな、うん、で、あの字ってどういう字を使っても、うん、読み仮名は関係ないんだって、
うん、
では好きなように読み仮名つけられちゃうから、
うん、
もう絶対絶対読めないっていうの名前ばっかりで、
うん、
例えば今からじゃあ7年後の小学校の先生は名簿全部振り仮名だと思う。
そうじゃない？
すごいよね、
うん、
初対面で絶対読んでもらえない名前ばっかりだった、
う
ん、
読めるの名字だけだよね、
うん、
大体名字はお勉強すればある程度はね、
バリエーションが決まってるからね、うん、
読めるけど、
名前はすごいよな。
名前すごいね。
ゆかなはひらがなだよね、そのまんま。
そうね、
漢字はないのね、うん、
ないない、
うん、
うん、
なんか履歴はあるの？
私ですか？私はですね、外国の人が発音しやすく、うん、かつ日本的な響きを持っている名前ということらしいです、う
ん、じゃああまり、うん、ほら漢字とかだと漢字の意味も託すじゃない、
うん、
では響き、
うん、みたいよ、うん、あとだから、その書いた時の、うん、だから多分ね、母が、まあ、英語の関係の人なので、うん、外国人にっていうのは多かったんじゃないかな、うん、この先多分外国の人ともっとこうコミュニケーションを図ったりとか、うん、という時代が来るという、うん、多分予想のもとに、うん、だからひらがなを最初に勉強、例えば外国の方がされても書ける、うん、読める、
うんうん
うん、というところだと思われる。例えば純一とかみたいな名前とかだと、うん、絶対に読めないじゃない。
そうね、
絶対発音できない
から母音が2つ続いてたりするのも、うん、難しいだろうね。
そうそう、うん、だからなんかそういうので発音が、まあ母の当時知っている関係の間ではこのつのどこの国でも、
うん
うん、読めるという名前ならしい、
うん、
うん、ですよ。春菜は春のナッパだもんね。
私はもともと生まれたのがギリシャだったので、うん、まあ多分その外国の人にも読みやすいっていうのは絶対あったと思って、で春菜か朝菜だったんだって、
うん、
で春菜に決まりましたってうちの父がおじいちゃまに電話をした時に、絶句してて電話の向こうでおじいちゃまが、どうしたのって言ったら、いや実はね、今までお前に言ったことなかったんだけど、僕は男の子が生まれたら夏希、女の子が生まれたら春菜ってつけようと思ってたんだで、字も同じだったんだって。すごいね。
じゃあもう完璧だね。
決まってたんだね。だけどさ、まあ生命判断とかもあるけれども、うん、ゆかなってつけられた子は絶対ゆかなになるよね。はるなってつけられた子ははるなになるよね。もしゆかなが今とめ子だったら、とめ子って育ってると思うの。
まあね、
面白いよね、
うん、
でもだからといって、ふとしってつけられた子と犬ってつけられた子が画数が同じだからといって同じ人生を歩むとは思えないんだけど、
うん、
名は体を表すって本当にあるなって思った。
まあね、あとはやっぱりそうやって呼ばれているうちに、何か自分でも作っていく何かがあったりとかね、
そうだね、
ていうのはある
んじゃないかな。明るい響きの名前とか、うん、強い響きの名前とかいろいろあるもんね、うんうん、
でもいずれにしてもなんかみんなすごく一生懸命考えてもらった、うん、あの愛がいっぱい詰まった名前なので、みんなの大事にしてみてくださいよ。
ご両親が人生の中で一番詩人になった瞬間だと思いますね。
そうだよ、もしかしたら唯一ぐらい詩人になる時間だから ね、うん、ですよ。
自分たちがつける時が来たらそれも楽しみだなとは思う。
責任重大だね。
ね
え、すごい緊張しちゃうと思うよ、
うん
うん、
周り中にいろいろ意見聞いてみてね。うん、楽しそう、
うん
ね、
うん
うん、はい、もう一個行きましょうか。はい、あ、七草の歌のでいくつか来てるんですよ、
うん、
あのね、くるみぱんさんが、
うん、
七草を作る時に歌ってらした歌、うん、七草造詞、七草林ではないでしょうかって、
うん
うん、で鳥取に住んでらっしゃる年配の知り合いの方から出たお話の中にこの七草林が出てきましたって、うん、七草たたきというのがあり、うん、1月6日の夜から7日の早朝にかけて、うん、まな板の上に7つの道具を揃えて七草を叩き刻みます、
うんうん、
最徳神神棚とかの前で叩くらしいんですけど、うんうんうん、7種の道具が火鉢、すりこぎ、しゃくし、おろし金、菜箸、火吹き竹、割り焚き木などなど、
うんうんうん、まあ、いわゆる七つ道具ですな、
うん、そうそうそう、
お台所
で。もう一人、同級生よりも30歳前後の人と話が合う悲しい16歳さんからいただいたのだと、
別に悲しくないよ、
名古屋出身の祖母に聞いたら確かに存在しますって、
うん、
でもよく本人が思い出せないということで、うん、本家の方の大場に聞いてくれました、うん、その結果どうやら名古屋では七草なずなとうとの鳥が日本に渡らぬうちに叩いて刻んで食べましょう、うん、ストトンストトンってやるんだって、
うん、
でストトンストトンのところで大声を上げながら聞いていたようです、うん、想像中、結構怖いですねって、うん、こちらにはねもうちょっとね詳しく、
うん、
やっぱり七草なずな、これカラの土と書いてカラ土トウト
トウト、そうだね、トウトなんだけど、うん、なんかおばあちゃんトウトって言ってたな、うん、まあ、
いい名前だね。地方差はあるのかもね、
うん、東南の鳥と日本の鳥と渡らぬ先にとか渡らぬうちにとか同じですね、うん、内容的にはね。
なんとなくこれ追ってくと水方熊楠とか柳田邦夫とかの世界になっていきそうですよ
まあでもこうなんかさ、そうやってなんかこう慣習的にとか慣例的にとかね、うん、あのいろんな願いを込めたりとか、うん、あのいろんな思いがあったりして、うん、やっていたものはあったらいいね。私ももっとおばあちゃんが元気の時にもっとちゃんと全部聞いておけばよかったなって、ね、あれもこれもって思うことがいっぱいあるから、
うん、
もし今ねあのまだねあのその長く生きてる長老たちと、うん、あのお話しする機会がある人は今のうちに彼らの知ってることをいっぱい吸収してほしいなと思ってて、
意外となんか今年、うん、年明けからそうなってるけど、
うん、
うちの当たり前で面白いなっていう方だよね。
そうだ ね、
うん、うちの当たり前は世間の当たり前と違って、でもそういう差をちょっとずつ発見していくのって面白いのかもしれない、
う
ん
う
ん、
でそれは最初単純面白いっていうところから入ってもいいし、うん、でもそれは結局こう歴史的なものとかにこうつながってったりとかするから、うん、本当なんかいいなって思うし、そういうのがね消えていくのが残念だなと思うから、
そう、知らなかったらそこで途絶えちゃうからね、うん、もし何かあったらぜひぜひお話聞いといてください
です。
はい、
カナルナマーケットでは次々と自社ブランドの新製品を開発していく予定でございます。そこでお客様からこんな商品があったらというお声をいただいています。このコーナーです。
はい、では
鉄の扉さんからいただきました、
はい、
ありがとうございます。カナルナの商品ですが、人気ゲームにあやからない手はありません、
うん、
カナルナタッチペンはどうでしょう、
うん、
もうかなちゃんルナちゃんのカラーの青とピンクの2本入り、
うん、
ゲームで疲れた時のためにペンの反対側が癒されるプニプニスライムやちょっと気持ちいいトゲトゲ仕様なんていかがですかっていうことですね、うん、
タッチペンって何のことかわかります？
んあのタッチする用のペン
違うの？任天堂の DS っていうゲームがあるのはわかりますか？
わかりますよ、わかります、うん、あの DS のゲームの本体にこうやって刺さってるやつ やつでしょ。そうそう、違うの？
DS のゲームって下の方がタッチパネルになってて、うんうん、でそれをこう動かすことができるんだけど、うん、付属のタッチペンっていうのがもちろんついてるのね、うん、でも DS 本体につけなきゃいけないから、うん、長さが結構短いの。
短いですな。
多分、うん、男性の方とかだと短いから使いにくいんだと思うの、うんうんうんうん、なので普通に使いやすくもっと特化したタッチペンっていうのだけで売ってたりするのね、うん、例えばこう伸びますだったりとか、うん、ここにラバーのグリップがついてるので、うん、長時間持ってても疲れませんだったりとか、なんかあのいろんなのが出ているので、うん、そういうのでタッチペンはいかがでしょうかっていう。
うん、ありがとう。
でも確かに、うん、マッサージ機能とかついてたらいいかもしれないね。
そうだね、うん、でもさ、そういう用途だってことは結構軽くないとダメだよね。
そうだね、
ずっと使うからでしょ。
うんうん、でもある程度お箸とかもそうだけど、うん、重みがあった方が使いやすくない？
可愛くて、どうなんだろうね、ゲームするんだったら。
まあ逆側にゴムでできた、うん、なんかこうつぼ押しみたいのがついてたりしても、う
ん、なんかチュロスみたいにさ、うん、あの溝が入ってたら、うん、その分軽くはなるよねきっとね。
でも脆くなっちゃうかも。
え、そんなに力とか言えるもんなの？
白熱してくると結構カツカツいきません？だから
ゲームによるわ。や
っぱ保護シートみたいな、画面を保護シートみたいなのもある、うん、キャー、あー、あー、全部消さなきゃーみたいなのとかね、相当。
いや、私もあの自分がやったようなゲームとか、うん、いただいたりしたりとかすると、うん、やっぱりこうね、気になるからやってみたりとかするんですけど、うん、あと何？前も言ったけど数独とかやってみたりするんですけど、そうだね、そんなに力入れたりすんのか。
私この間までやってたゲームは、うん、昔のゲームのテイストで今出してるのね、うんうん、だから昔の80年代の8ビット機のファミコンのテイストそのまんま、うん、ゲームにしましたっていうやつなんだけど、うん、上画面でその昔のファミコンのゲームみたいのをやってて、うん、下の画面にメモが取れるの、
うん、
だから例えば、誰かヒントを言ってくれると、うん、なんとかの村から西へ八歩、東、北へ何歩だよみたいなのがあると、
メモ帳みたいに使えるとか。
そう、下のタッチパネルにそこ、それをサラサラサラって書いて、
ホワイトボード的な感覚で、
そうそうそうそう、面白いと思って、
まあそれだとね、2画面ある理由にもなるしね。
そうそう、で昔のゲームだとさ、別にタッチアクションとかないわけじゃない、ファミコンの世界だと、で画面も1個しか使わなくて済むから、あ、こういう活かし方もあるんだと思ったり。
そうなんだ。あるな、ほんとゲームの話になると顔が変わるね。
ゲーム大好きよ
ね。
そうだね、面白い。いろんな人がいろんなこと考えて、うん、いろんな目線で作ってるなっていうのが面白い、
う
ん
う
ん、
そうだな。まあでもこのタッチペンとかもいいよね、うん、こうアクセサリー、その普段使うものにあるっていうのがすごいよね。もちろんだからボールペンとかもいいし、ゲームよくする人にとってはボールペンとかと同じぐらい、うん、重要なものでしょ。
そうで、DS 今すごく普及してて、うん、普段ゲームをやらない層も皆さん持ってらっしゃるので、お父さんとかお母さんとかおじいちゃんおばあちゃん
と
か、
なんと私も両親に買ったもん、
うん、
ノートレットセットで、
なんかそういう人たちが使いやすいようなタッチペンとかあるといいかもしれないね、
う
ん、
そうですね。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。商品開発部のコーナーでした。
ゆかなはるなのカナルナマーケット、
インフォメーションフロンビリ
ー。このマーケットの中でも一二を争うフロア面積を誇るのがビーウィーコーナーです。
はい、
このコーナーではビーウィーで扱っているオリジナルグッズの情報やビーウィーの最新ニューストピックスをご紹介します。
はい、
ということで、今日もご一緒です。微妙にへこみ気味な久保田チーフどうしてかは後ほど。
後ほど。
はい、岩手県出身の久保田です。よろしくお願いいたします。
はい、意外な事実が発覚しちゃいましたね
、はい、ではへこむ前に早速お知らせの方に行きたいと思います。
お願いします。
はい、昨年末から好評発売中のゆかなはるなのカナルナマーケットボリューム2のお知らせでございます。
はい、
ぼちぼちまたお店に揃い始めてる頃だと信じたい、
はいはい、
ラジオ CD の第2弾でございますが、そうそう、
はい、
はい、まあゲットしたっていう話でもですね、ちらほら聞いておりますので、
うん、
はい、これをですね、持っていない方は、ぜひともお近くの、お店で確認してもらえればなと思います。
はいはい、
このこちらのラジオ CD なんですけども、何度も言ってる通りですね、音楽 CD とはまたちょっと違うので、うん、ひょっとしたらグッズコーナーのところにもですね置いてあるかもしれない、
うん、
商品になっておりますので、
うん、
ラジオ CD だったりグッズのコーナーをですね、うん、探してもらえればなと思っております。
はい、
はい、ラジオ CD ボリューム2は3000円で、いろんなところで売っております。
はい、
何卒よろしくお願いいたします。
おのおののお店のおのおのの場所で
売っておりますのでよろしくお願いいたします。はい、そしてですね、はい、続いてのお知らせが、ドラゴンオーツ公式サポーターズクラブ ISDAオペレーションルーム、からのお知らせでございます。
はい、
現在プレミアサポーターは絶賛募集中なわけなんですが、
うん、
面白いキャンペーンが始まりました。はい、プレミアサポーターになってテレビアニメドラゴンノーツのオープニングテーマパーフェクトブルーの CD をゲットしようのキャンペーンでございます。
うん、
はい、ですね、プレミアサポーターになってくれた方の中から抽選で20名様にオープニングテーマパーフェクトブルー、これジャジンパークさんという方が歌ってるんですけども、の CD をプレゼントします。もちろんこれまでにプレミアサポーターになってくれている方も対象です。はい、CD プレゼントに応募するには2つの項目をクリアしてください。1つ目、先ほど言いました ASDA オペレーションルームのプレミアサポーターになる。2つ目、現在ドラゴンオーツ公式ホームページで配布中のブログパーツを自分のブログに貼る。ブログパーツっていうのはですね、馴染みない方もいらっしゃると思うんですけども、まあご自分のブログの、周りですね、縁取りだったりとか、タイトルの周りだったりとか、まあ飾り付けに使うウェブ用のパーツを、結構配ってる。
そう、最近ね、もともとバナーキャンペーンとかから始まって、
うん、
今ブログパーツってのも主流になってきてますね。
ので
簡単に本当にウェブの知識がなくても貼付けることができるの で、
できますので
雰囲気も変わりますし。
そうなんですよ、はい、がですね、ドラゴンオーツの公式ホームページで、うん、配布中でございますので、
うん、
そちらをブログ、自分のブログに貼り付ける、
うん、
この2つの、項目をクリアにすると、こちらのキャンペーンに応募できますので、
うん、
はい、でブログパーツですね、まあラジオなのでちょっとお見せできないんですけども、
うん、
結構可愛いんですよね。鳥かごだったりとか、うん、おなじみのキャラだったりとか、
うん、
はい、いろいろありますので、
うん、
応募方法のですね詳細はドラゴンオーツサポーターズクラブをチェックしてみてください。
はい、
応募締め切りは2月の12日になっております。
はい、ということでお疲れ様です。
ありがとうございます。
この後例の論争の決着がつきますからね。そうそうそう、また行ってくださいよ。
はい、あ、いますね、わかりました。
負けちかも、
はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、
インフォメーションフロムビューイのコーナーでした。
負けちか、
食品コーナーをマケチカと名付けました。マケチカで紹介してほしい食品がございましたらパンフレットや紹介されているホームページアドレスなどを教えください。なお実際に商品を送られても収録の都合上たまに困ることもあるのでお気をつけいただければと思います。本日の試食はなぜこんなに巻いているかと思言いますとですね、手作りの岩手かっこ東北のくるみ餅2種、なぜ2種かというと
先週の前回の放送で、
はいはい、
つつは大船渡のあたりなんですけど、
うん、
トロトロのくるみ餅だ。
そう、
でもクマタチーフ新花巻のクマタチーフはカリカリのくるみをやると、
う
ん、
はい、
やばい、もう喋んないよ。
この模様詳しく知りたい方はですね、BB の、あの温泉組合プレミアサポーターになって、はい、あの番組のアーカイブを聞いていただければわかると思います。
あんだけに熱く語っていただいたティーフが今日は羽のもがれた白鳥のように
。そうなんです、
はい、ではいくつかメールを一緒にして
ね。今ね目の前にそのものが今、
はい、急ぎます。
作ったので、
はい、急ぎます。海坊主さんです。出身は岩手県釜石市。くるみ餅はトロトロの液状でお雑煮にイクラは必ず乗せます。
イエーイ。
さあ、お母様が花巻、お父様が大船渡、
う
ん、ローソンになっていたくるみ餅ですが、うん、母の実家では必ず出ます。お湯で溶いたものだったと思います、
ね、
はい。で、桑島本山は神奈川崎の出身、
はい、
が割り箸ソフトクリームさんは、うん、くるみ餅といったらペースト状のものの方がメジャーな気がします。キリ選手にはくるみを大粒のまま入れたりもしますが、うん、餅に関してはくるみはすりつぶす方が一般的かと。なんてりさん、前回の放送を聞いてとても驚きました。久保田チーフが岩手県、しかも花巻の出身だったとは。実は僕も花巻出身なのです。正月には花巻の実家に帰りましたが、久保田チーフもお近くにいたんですね。
そうですね、
僕も実家でくるみ餅を食べました。くるみ餅食べないと正月が来た感じがしないんです。、
はい、
ちなみにうちはくるみをペースト状にして久保田チーフ、くるみが粒状のままなんてキリ選手と間違えているのではないですか。
キリ選手を知らないの。
でシナモンさんからもいただきました、はい、 調べてみたところ、うん、くるみ餅の地域性、仙台などでくるみ餅といえばくるみあんであえた、くるみあんですからね。くるみあんであえた餅を指すが、うん、大阪などにおけるくるみ餅は植物のくるみではなく、うん、餅をあんでくるむという語源であり、あ、ね、ここで用いられるあんは主に枝豆である。したがってこのくるみ餅はずんだ餅に酷似する、
うん、なるほど。
なので大阪在住のシナモンさんとっては餅はペースト状のもので包まれたお餅のこと、うん、という圧倒的多数のトロトロ派で実はね分布図も作ってみました。私たちは
豆だなお二人、
まず、
はい、
釜石トロトロ、うんうん、大船渡トロトロ、
はい、
遠野トロトロ、花巻トロトロ、新花巻カリカリ。
あのね、誤解ないように言っときますけど、新花巻っていう地名はねないはずなんですよ、うん、新花巻駅っていうですね、うん、新幹線止まる駅があって、はい、まあ、それ立派な花巻なんですけど、はい、改めて私のルーツを話しますと母方の実家が宮城県のですね、はい、気仙沼っていって、まあ、岩手県の県境で、はいはい、親父の実家、まあ、要するに私の生まれたところが、うん、岩手県の花巻市に当たるわけなんですけども、はい、はい、これどっから話しましょうか今日の話。
とりあえずさっきご実家に電話をした方がいいんじゃないかな。
はい、ですね、一応番組収録前に、あまり滅多に電話をしないですね、私の実家の方に電話を入れまして、はいはいはい、くるみ餅って食べるべさという話をして、うん、どんなくるみ餅にしますかって、どんな風なくるみ餅で食べてたっけと、うん、俺が記憶してるくるみ餅は、うん、くるみを粗くすりつぶして、うんうん、粒状のものを味噌かなんかであえて、うん、それを餅につけて食ってた記憶がするんだがと言ったら、うんうん、まあそれはまあ別の食べ方だなと。
あんな
うちの親父、まあ最近はやらなくなったけどもという注釈付きで、
ここ
本来のそうくるみ餅は、うん、くるみをとろとろになるまですりつぶしてベース状にして、それを溶いて食べる餅につけて。
なおかつお茶で。
そう、
ここもツッツー
だ。でね、うちのディレクターツッツーのですね、うん、言う通りにそのお茶ですりつぶすんじゃないの、あ、その伸ばすんじゃないのって言ったら、うん、やっぱりお茶でちゃんとそのトロトロになるまで伸ばして、うん、それを餅にあえて食べるのが本来のくるみ餅なんだが、うんうん、お前が生まれてからというものをちょっと面倒くさくなってなと、うん、あまりそういった食べ方しなくなったと、うん、ただそのくるみを粗くすりつぶして味噌にあえて食べるやり方もあるんだけど、うん、それはくるみ餅とまた別の食べ方だなと、
うん、と、はい、実はあっさりね先ほどの結論が出てしまったんです。
でもね、
はい、今日は、うん、スタジオでくるみ餅の食べるためにそのペーストを作っていただきました、うん、みんなでちょっとずつ手を貸したんですけど、はい、大部分は今日初めてお会いした AB の山ちゃんが
来
てくださった、はい、頑張りました。山ちゃんは多分もうね今日一日の活力を全部使い切ってる。
多分ね、もうね肩が上がんないんじゃないかな、うん、
ほんとそのぐらい大変なので、うん、なんか途中でね、お母様が途中で諦めたのもわかる、
はい、まあ
わかる、
そうね、うん、うちのお袋の名誉のために言うと、うん、袋が諦めたんじゃなくてこのすりこぎの仕事って、うん、うちだと男の仕事なんですよ。
お父様が、
うん、もういいや、
うん、でもわかる、
うん、これは大変
なのでじゃあとりあえずさ、うん、両方食べてみよう、今あったかいから。
ちなみに両方というのはですね、うん、まあ本来のくるみ餅だったペースト状のものと、
うん、
俺久保田が勝手に妄想してた決めつけてたくるみ餅の両方作ってみました。
でもそのおかげで今日このね、うん、なんかこの機会を得たと思えばさ、
そう、でも仮に
このありがたいじゃん、
くるみ餅 Z も仮に名前つけて Z も Z もうまいですよ、
うんうん、
きっと
構成してる要素はほとんど同じだからね、
はい、
そうだよ。
ちょっと私もご相伴
あ、じゃあまずトロトロからいきます。
私は、はい、うん、うまそう、
トロトロさん
切れるかな、
うんうんうん、
なんだ、うん、すごい美味しいのかな、
うち伸びるな、
じゃあこれも、これ
も、はい、あ、いただきます、
はい、ペーストも、
いただきます、
はい、美味しい、
美味しい、本当食べる、いただきます、
うまい、
うん、うん、
あ、うまいわ、
これは美味しい、
これ正直諦めていただきたくない、この味は、うん、
たどり着きたいね、ここに、
トロトロ
にね、
レシピをご紹介すると、
まず、はい、くるみをですね、すり鉢でも本当に、
はい、びっくりするほどすりつぶ
します、まずは砕いていって、うん、である程度砕けたら、うん、ちょっとずつお湯を、うん、本当にちょっとずつちょっとずつ足しながら、
お茶
を、お茶をちょっとずつちょっとずつ足しながら、うん、ペーストになるぐらいまですりつぶしていきます。そこにお砂糖とお醤油、ものすごい量です。
揚げ飯しながら作るとね、
わかると思うけど、うん、結構入れるよ、
うん、で全体的に練りごまみたいになるようなあんなトロントロン感のまでスリップしますが、
ごまペーストと多分ニュアンスは近いです、
ね、あっさり言ってますが所要時間多分30分以上かかりますね。これは
これすごい、
でもね、かかる、おいしい、
苦労に見合う味ですよこれマジで。
これ
あうまい、
渋皮をつけたままやってたじゃない、
うん、
あ取ってないよね、でも周りのところ
は、うん、
あれがいいアクセントの渋みになって
る。そう、お茶もね、きっとね、お茶だと思うんですよ。
お茶入れるとどんどん、ね、白くなっていくんだよ。
そう、
面白い。
やばい。
湯川さんが止まらない。
久保田バージョン行こうよ、
久保田バージョン。
久保田バージョン行きたいね。
はい。久保田バージョンはですね、うん、まあ、くるみだってわかるぐらい粗くすりつぶして、うん、味噌と、
うん、
お酒と、
うん、
あと砂糖もちょっと多めに入れました。
うんうん、でも、美味しいよ、きっと、久保田バージョン。うんうんうん、
でしょ、
うん。
うん、どう？
おかしいな、これでも違う食べ方だったんだよな。
どこぼたバージョン
別物だよ結構。
でもじゃあ2種類の味ってことでいいじゃん。
ホットチョコレートと、
うん、
チョコのまぶしてあるコーンフレークみたいな違って。元は同じなはずなんだけど、こんなに味違う。
あ、ゆかさんのために追加入ります。
うわー、ゆかさんのために、
マジ？
お餅が1、2、3、4、5つも来ました。
すごい、あったかいよ、しかも、
うん、いただきます。
おいしい。
やったー。
え、ね、私ちょっとさ、超ゴージャスなことしていい？
なに？
トロトロバージョン、
オンカリカリバージョン
でしょ？
そう。
食べたくない？
美味しいよ。
うまい。
私カリカリまで食べてない。
うん。
乗せるじゃん。
これ
カリカリはカリカリで美味しい。え、
久保田家のっていうか、今思ってたやつだった？
うん。
やっぱり。
もうちょっとクリミ細かかった気もしますけど、でもこれ。
でも郷土食っていう点では、トロトロの方が郷土食っぽい。
うん。
うん。うん、でも当たり前に言ってんだけど、
うん、トロトロオンカリカリが最強だね。
あ、まあね、
うん、
これうまいわ、
うん、
岩手県民偉いなこれ、
うん、
そう、
こんだけ手間かけてやるのすごい
ね。
う
わ、うま
っ、おーすごい。
あ、これいいわ。
何よりやっぱり
私もやりたい、
すごいのはコクだね、くるみだから。
そう
で、コクと甘じょっぱさと、
うん、
あとこのとろっとした舌触り、
うん、
まあでも多分月餅並みのカロリーですな。
ゆべし
まあゆべしだよね。
すごい量の砂糖入れるんですよこれ。
でも
触らないかなこれ、
ちょっとすごい元気は出る。
ほぼくるみと同じぐらい入れますよね。
そうだね、
入れるね。くるみもすごいしね、で潰しちゃうとね、すごいしね、
うんうん、これうまいわ。ちょっ
と乗せてみる。
ちなみに他のみんなから来たお餅の食べ方もご紹介します。
はい、
ゆかさんは心置きなく食べて
ください。
今ね、ちょっとびっくりした、餅半分一気にいったね、
うん、
それはしばらく喋れなくなりますよっていうのを宣言してからに喋る気なしだね。では、マサトさんからいただきました、
うん、
この方のね、ご紹介してくださったお餅もすんごい美味しそうなの、
うん、
お餅つきをね毎年するんですって、
うん、
で3種類のお餅をつくんですって。1つは鏡餅用に普通の白いお餅、あと2つは桜エビをつき込んだお餅と塩昆布をつき込んだお餅。
あ、うまそう。
僕は塩昆布のお餅が大好きで焼いて食べると最高でした。これいいね。
これうまそう。
塩昆布美味しそうだね、
うん、
これさ、せっかく今日お餅があるし、すり鉢とすりこぎもあるから、お餅茹でて塩昆布とこう混ぜたらどうだろう。ちょっと当たりながら、
あのエディがですね、うん、ものすごい勢いで餅を食べてますね。絶滅しそうなぐらい食べてます。
マーライトブーム食べてやるみたいな。
すごい頑張ったもん、
うん、食べた。
ガッツボードしたけど褒めてないからな。ものすごい勢いで。
でも彼は私朝見た時より確実にちょっと縮んだよ。努力のせいで。
あ、多分あの擦られちゃったみたいな、うん、一緒に。
持ちパワーで今膨らみつつあるけど。だってテンションだいぶ上がってる。
ガン上がりですよ。
最初に上がる。俺の戦いは無駄じゃなかった。
うまいもんな。
美味しいね。
でこれでもさ、桜エビを突っ込んだお餅と塩昆布突っ込んだお餅とすんごい美味しそうじゃない？
春菜
好きそう。そのまま乾かして、うん、焼いたりしたらおかきにもなるよね。
なるしね。お酒飲みがすごい喜びそう。う
ん、ねえ、
そんな感じ。はい、続いては黒猫黒富士カーターさんからいただきました。
うん、はい、3
パターン 段あるんですって、我が家のお餅の食べ方。一つ目は焼いたお餅にバターをつける、
はい、
二つ目は焼いたお餅をお湯につけてからきな粉をつける、
うんはいはい、
三つ目は焼いたお餅に砂糖醤油をつける、
うん、あーうまそう。
砂糖醤油はよくやりましたね、うちも。
オーソドックスに美味しいよね、うん、これは。
バターうちもやりますよ、
うんうん
うん、うちは
おばあちゃまが、うん溶けるチーズを乗っけてアベッカワみ
たいな。ああ、そう、海苔はやりますよね、うんうん、うちのバター醤油餅も海苔は必ず巻いて食べます、
うん、続いてね、キサラギサトシさんが、はい、餅ピザ、うん、お餅の上に好きなトッピング、あの薄型の餅の方がいいそうです、はいはいはい、好きなトッピングを乗っけて、
う
ん、でベーコンとピーマンとかイカと海苔とかそぼろとプチトマトとか、
うん、
でフライパンに油を敷いて、
う
ん、餅を並べて弱火でゆっくりと蒸らすように蓋をしていくんですって。でお餅が柔らかくなったらチーズを乗っけてもう一度蓋、チーズがとろけるまで焼く。
も
ちピザいいね。下がちょっとカリカリってなったりするかも、うん、
意外と。でもさ、あのさ、チーズと、うん、何あれ、なめたけ、
あーはいはいはい、
美味しいよ。
ほー、
やってみて。
もちまけるチーズと、ね、続いてマチョンさんが、うん、春巻き、お餅春巻きですって。
へー、
春巻きとお餅チーズを4分の1にスライスして、はい、お餅の上にチーズを乗せ、うん、春巻きで包み、うん、で油で揚げる、
うん、
でソースとマヨネーズでいただくんですって。
へ
え、よく春巻きの皮でチーズをさ、うん、くるんで揚げたり。
チーズ春巻きはあるね、うん、
あれにお餅合うとすごい美味しいね、うん、
もちみが大好きなんだなこれな。
しばらく餅でやるもう終わり、
もちろん。もうよかったね、
うん、
ね、
本
当に盛り上がって。でもね
急に電話もできたしね。
そう、
これは本当に久保田チーフのおかげだと思って
る。そうだよ。
なんですかそのフォローは。
いやいや、でも久保田チーフはみんなおかしいよ、これがスタンダードだよみたいなことを言い張らなければ今日食べられなかったもん。
そうだよ。
いや私もちょっと、ね、安心してるんですよ、うん、俺ひょっとしたら岩手じゃないのかもしれないと思うけど半分以上、
うん、
だってその分布図も、うん、そのね、うちの実家を中心にしてぐるっと囲まれてるんですよ、うん、トロトロ包囲網で。
そうだね。逆に言うとうちの実家しかなかったんだよね。
そうそうそう、はいはい、
うん、
はい。
へえ、でも本当おかげさまで美味しいです、
は
い、すごい。
これは美味しい、
ね、よかった。
じゃあ終わってからも引き続き食べちゃいましょう、うん、
はい、いただきたいと思います。ありがとうございました。
はい、お邪魔しました。
ナゲチカのコーナーでした。
ゆかな、はるなのカナルナマーケット。
あっという間に閉店のお時間ですが、今日のトーマーケットの品揃えはいかがでしたでしょうか。
10秒前までもぐもぐしてました。
してましたね。
はい。
収録が終わってからも食べる
からいただきましょうね。
はい。
美味しいですね。
本当に美味しかったですよ。
はい。
ありがたかったです。でも結構腕も痛いね。
これは大変。バーミックスでやっちゃおう。
うん。うちも、うん、ね、うーんって
5分
ちょかな、ね、みたいな感じ
だね。そしたらね。
うん。マケチカに入れたら、皆さんに変わる変わるこうしてもらう。
じゃあくるみ餅製作キットってやって、うん、久保田バージョンと頭痛バージョンを2つセットにして置いとこう、
うん
う
ん、ダブルも美味しいよね、うん、
ダブルすごい美味しい。
これでもお餅じゃなくても美味しいよきっと、
うん
うん、
私意外と洋風のものとかにも合いそうかなとかも、うん、
とかね、
なんだろうね、
お味噌の感じとかをちょっとだから生クリームを入れてみたりとかしたらまた全然違うし、
トーストに乗っけたら美味しそうかも、う
ん、美味しいかな
って思
い
ますね。くるみジャムみたいなね。
はい、大変美味しゅうございました。
はい、
はい、
なんかお知らせございます。
お知らせ、
うん、
あーそうですね、あのバースデーパーティー的なものは、
はい、
ついに、
うん、
配信と同時ぐらいに来てくださっている皆様からすると今週末ぐらいになりますか、うんうん、27日、
はい、
渋谷のセブンスフロアの方でやらせていただく予定なんですが、
はい、
チケットね、もしかしたら当日のお天気とか、うんうん、あともしね当日来ていただけて、もし後ろの方でもいいよって言ってくださるようであれば、
うん、
せっかくなので入っていただけたらいいなと思っている感じなんですよ、うんうんうん、
うん、なのでまあちょっと分かんないんですけど、当日急に行けることになって行きたいみたいな人は、はい、まあもしよかったら聞いてみてください。中電話番号だけ 03-3462-4466、 15時から20時にあの電話に出てくれるそうですよ。渋谷のあのオーウエストの7階になります、うん、はい、なんか素敵なパーティーになればいいなと、
そうですね、
思っております。
はい、
はい、相変わらずコーナー宛てのお便りもたくさんお待ちしておりますですよ、はい、お便りの宛先お願いしてもいいですか。
はい、メールアドレスはかなるな @onsen.ag canaruna@onsen.ag になります。
はい、というわけで今週の相手は店長ゆかなと
主任の池澤春菜でした。
せーの、
また再来週。
くるみもちくるみもち。
この番組は好きだから応援するサポーターズコミュニティサイト BWIN の提供でお送りいたしました。